かり今日の笑い。ディスコミュという名の暮らしにくさ。先週配信した続理想現実ラジオの中でもちらっと喋ったというか愚痴ったんですけど、空気を読むとか行間を読むみたいな文化が私は本当に苦手だし、あとですね、やりにくくても今までのやり方を変えないという極端な前例主義にもかなりのアレルギーがあります。皆さんはどうでしょうか？例えば仕事で使う手引き書が分かりにくくて、変更すれば良くなることが明白なのに、修正権限を持つ上司が何もしないと、まあ、こちらから修正を提案してもこのままでとりあえず行きましょうみたいな、なんで変更できないんですかと聞いても、まあとりあえずこのままでみたいなまあ最近のエピソードではこういう事態が発生したらマニュアルを変えましょうということになって、で実際その事態が発生したわけですよ。それでマニュアルを変更するんですよねと確認したところ、特に回答もないまま、最終的にはまた同じような問題が出たらその時に考えましょうとなって、いやその時じゃなくて今考えればいいじゃんとイラッとしましたね、まあ、ある意味会社組織あるあるな気もしますけど、現場と上の人たちの間ってなんでこんなに話が通じないんでしょうか。なんでここまでディスコミュニケーションと。もちろん理由はいろいろあるんでしょうけれども、この前の続理想現実ラジオでちらっと出てきたコンテクストの肯定という視点はいいヒントになるかなと思いました。文脈ですね、コンテクスト、文化人類学者のホール氏によれば、この世界は高コンテクスト文化と低コンテクスト文化に分けられるそうです。高コンテクスト、コンテクストの高い文化というのは、言葉そのものよりもその裏側の意味、サブテキストとか含意が重視される社会で、その典型例が日本なんだそうです。言わなくても分かる社会っていう感じですかね。まさに行間を読む、苦手ですね。逆に低コンテクストの文化は言葉そのものが大事で、言わないとわからない社会、代表例はドイツやアメリカだそうです。わかりやすくするために、納期までギリギリの時に上司から週末暇ですかと聞かれたケースで考えてみます。多分高コンテクストだと了解です、休日出勤しますみたいな会話になるわけですよ。週末暇の裏側に休日出勤をお願いできませんかという意図を読み取って答えているわけですね。でもこれが低コンテクストなら、週末暇と聞かれたら暇ですで終わりなんです行間なんてね読みませんから。コンテクストが低い文化圏の場合なら、上司は週末暇ですかじゃなくて、納期に間に合わないので週末休日出勤してもらえますかときちんと聞かないと相手に通じないわけです。職場のねディスコミュにしてもこの傾向ってありませんか？何か話し合うときに一人は高コンテクストで話してて、でも相手側が低コンテクストだったりすると、結局何時間話しても議論が噛み合わないし、むしろその問題が大きくなったりしますよね。手引き書の変更をめぐっての私と上司のディスコミもコンテクスト文化の違いが原因かもしれません。多分上司のまあこのままでという言葉の裏にはたくさんの行間があって、それを私に読み取ってほしいんでしょうけれども、私は低コンテクスト文化の人間なので、その行間を説明してもらわないと理解できないんですよね。まあ、会社で会議とかするときは、この場のコンテクストはどれくらいの工程なのかっていうのを事前にねはっきりさせてもらいたいし、もっと言えば、まあ、職場にはねいろんな人がいて、基本的にはコンテクストもバラバラなので、まずは低コンテクスト文化だと思ってね、誰がどう聞いても分かるような言葉を 選んで使ってほしいです。まあ、実際ね、コンテクストがずれたままだと前任者からの引き継ぎもうまくいかなくて、もう聞き直しがたくさん出たりするんですよ。で、向こうはそこは言わなくてもわかるでしょうと思ってて、でもこっちはいやいや言われなくちゃわからないよっていう風になってね、すっごく効率が悪い、まあ職場でのディスコミュ状態を解消するには、まずは何でもゼロベースで問題点を洗い出して整理して、そこから解決方法をみんなで考えて、新しく出た提案をどんどん試してみるのがいいと思います。ね、トライ&エラー、まさにプラグマティズムですね。この前の続理想現実ラジオで覚えたカタカナ用語を早速使ってみました。こういう問題提起をすると、周囲を変えるのは無理なので、だったら自分を変えようよという助言をもらうこともたまにあります。小松が低コンテクストをやめて高コンテクストになる努力をすればいいじゃんみたいな、まあ、それはそれでね、一つの処世術でしょうけれども、いつもいつも自分を変えていたら簡単に諦める癖がついて、無責任にね、周囲に流されるリスクもありますよね。まあ、そうなっちゃった結果がやっぱり企業の不祥事とかにつながっている気もするし、やっぱり自分が正しいと思える時は自分じゃなくて周囲を変える努力をし続けたいなと個人的には思っています。今日の怒り、今日の笑いでした。